近江鉄道に乗って三尾琵琶湖滋賀を応援に行こう。布引きグリーンスタジアムで行われる三尾琵琶湖滋賀対ウェルスパー大分の JFL 公式戦に、近江鉄道を利用して来場された人を対象に観戦無料券を配布します。日時8月24日日曜日13時から15時30分、キックオフ15時、場所近江鉄道大学前駅、下車した人を対象に配布。抽選で三尾琵琶湖滋賀オリジナルグッズをプレゼント。問い合わせ交通政策課。8月の休日歯科診療、15日金曜日、西沢歯科医院春日町、電話番号0748-25-2438、診療時間9時30分から17時。問い合わせ古藤歯科医師会、電話番号0748-20-2801。町の話題。市内の幼児施設で初めて園庭を芝生化、妖怪地農幼稚園、つつじ保育園一体化施設、総称が若葉幼児園に決定。3月から4月にかけて公募した同施設の総称が若葉幼児園に決定しました。若葉幼児園は市内の幼児施設で初めて園庭を芝生化した園です。この総称には、子どもたちが緑色の若葉の中で大きく元気にすくすく成長してほしいという願いが込められています。公募には77件53作品の応募があり、関口恵美さん、美園町、池内清和さん、今堀町、杉山秀子さん、妖怪地東浜町の作品が採用されました。9月1日からは、妖怪地農幼稚園とつつじ保育園の園児が一緒になり、青々とした芝生が園庭いっぱいに広がる若葉幼児園として開園します。紙面には、6月21日土曜日に行われた芝生の苗植えの様子の写真が掲載されています。身近な景観を未来に守り伝えるために、伊庭町周辺地域を水辺の里伊庭景観形成重点地区に指定。伊庭内湖に接する伊庭町の集落は水郷集落の面影を残し、その良好な景観は水と人々の営みが密接に関わって形成されてきました。市ではこの景観の文化的価値を正しく評価し、地域の財産として未来に継承するため、伊庭町周辺地域を水辺の里伊庭景観形成重点地区として指定しました。なお、8月1日以降は伊庭町及び衣笠町の一部の地域で一定規模以上の建築行為や開発行為には事前に届出が必要となり、基準に適合しているかどうかの審査を受けることとなります。問い合わせ都市計画課。町のスケッチ。7月3日、おいしくできた和菓子に舌包み、和菓子作り講座。地元の職人の技を身近に感じてもらおうと、和菓子の作り方を学ぶ講座が能登川コミュニティセンターで行われました。講座には定員いっぱいの16人が参加し、山地町で和菓子店を営む川崎隆さんの指導により、あじさい餅、くずまんじゅう、わらび餅の3品を作りました。そのうち鮮やかな紫色が涼しげなあじさい餅作りでは、もち米から作られた道明寺粉に熱湯と食紅を加え、ふやかしてから蒸したものに砂糖と水飴を入れて弱火で煮ますが、粘り気が強いため参加者らは混ぜる作業に苦戦していました。川崎さんは和菓子作りには力がいると和菓子作りの難しさを伝えていました。交代しながら混ぜ終えた後、柚子ペーストから作った柚子あんを包み込んでようやく完成しました。参加した60代の女性は、力がいる作業があり難しかった、3品それぞれ使用した素材が異なり、その多様さに興味を持ちましたと話していました。紙面には、2人の女性が餡を包む作業をしている様子の写真が掲載されています。7月12日、透き通った音色に涼を感じる吉笛コンサート。 五箇荘近江商人屋敷三館で開催している夏の企画展の関連イベントとして県内を中心に活動されている笛吹童子のメンバー4人による吉笛コンサートが殿村茂邸で行われました。演奏に使われた吉笛は近江八幡市の西の湖の吉を使ってメンバーが制作したものです。約45分間の公演では夏の思い出や琵琶湖秋光の歌など懐かしいメロディー12曲を披露され、訪れた10人の来館者は蒸し暑さを忘れ涼しげな音色に耳を傾けました。大阪府高槻市から訪れた60代のご夫婦は滋賀県の歴史や文化に惹かれ、永源寺や古都三山などによく来ます。吉笛の音色に少しの時間ですが涼しい風が流れた気がしましたと話していました。なお夏の企画展伝統の暮らしから今のスタイルへは五箇荘近江商人屋敷、中江純五郎邸、殿村茂邸、殿村右平邸の3館で8月31日日曜日まで開催しています。紙面には殿村茂邸での吉笛コンサートの様子の写真が掲載されています。6月22日火点をめがけて放水、東近江市消防操法大会。東近江市消防操法大会が滋賀県消防学校神郷町で開催され、市消防団が日頃の鍛錬の成果を競い合いました。この大会は消防団員の消防技術の向上と迅速厳正な行動による士気高揚を図り、消防活動をより充実させることを目的として毎年行っています。指揮者を含め5人で行うポンプ車操法の部に4体、指揮者を含め4人で行う小型ポンプ操法の部に5体が出場し、操作の正確さやタイムなどを競いました。本番では悪天候の中、頑張れ、最後まで集中などの声援を受けながら、各体ともに機敏な動きでホースを伸ばし、標的へ放水。日頃の鍛錬の成果を見事に披露した団員たちに、会場から大きな拍手が送られました。なお、ポンプ車操法の部優勝、および小型ポンプ操法の部優勝、準優勝の3体は、8月3日日曜日に開催される、第49回滋賀県消防操法訓練大会に本市の代表として出場されます。ポンプ車操法の部優勝第8方面隊蒲生、準優勝第2方面隊八日市、3位第6方面隊古都、4位第3方面隊永源寺。小型ポンプ操法の部優勝第7方面隊野戸川、準優勝第4方面隊五箇荘、3位第3方面隊永源寺、4位第5方面隊愛東、5位第1方面隊八日市。紙面にはポンプ車操法の部優勝の第8方面隊と小型ポンプ操法の部優勝の第7方面隊の見事な放水の様子の写真が掲載されています。